はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ブリッジといえば、なんかセブンブリッジっていうトランプの遊び方あるよね、中田つと。
ブリッジといえば、梶秀樹さんが昔組んでいたバンド、ブリッジのおまけと。
ブリッジといえば、すごく大きくて長い橋を歩いて渡るのが好きな方と。
ブリッジといえば、渡月橋のザックリスナイダーです。あーと。
と、あの体育の授業でブリッジできなくて悔しい思いをしたパンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエイ、ということで今回やっていきますラインナップがですね、ミニオナイトークでは1月から3月振り返りやっていきます。そして急げ映画館では21ブリッジをやっていきますよ。さあ、それでは参りましょう。第212回トイラジスタート。
スタート。
イエイ
イエイイエイ
イエイ。ということで、ざっくりスナイダーさん、
はい、
レギュラーになってからドイラジ初ということで。
おお、はい
はい、
よろしくお願いします。
しかし、あ、そこにも実はですね、新レギュラーの方はこう増えるっぽいですね、ざっくりさん。
え、そうなんですか。
ええ、すでにお隣にいらっしゃいますよ、メンバー。
あ、本当ですか。
はい、ご紹介しましょう。この方です、どうぞ。
はい、映画館で寝ないためにはどうしたらいいですか。トリです。お願いします。
わかる。
わかる。
まあ、
ね、教えてください。
おまけはだいたい5分10分どっかで寝てますからね。
私寝ちゃう、ね、寝たことない。寝たことないです。
すげえ。
尊敬します。素晴らしい。
ちょ、会話を進めないでください、皆さん。ということでね、いや、え、誰っていう今ところだと思うんですけど、今回からね、ざっくりくんと、まあ、同時期に新レギュラーとして新たに加わるトリさんです。これイントネーション、トリさんなんですね。
なんか どうでもいい。
どうでもいいです。
自分でもあまりごめんなさい、意識してなくて。トリでもトリでも、あの、構いませんので。
こちらに。トリさんって言ってしまいがちですが、みたいな。
あ、全然構いません。
あの、まだね、皆さん、あの、リスナーの方々、これちょっと初めて聞いた声、一体何者なんですかっていうところがちょっとあると思うんで、ちょっと軽く、今回軽めのちょっと自己紹介をしてもらってもいいですかね。
はい、はい、石川県金沢市出身の医療関係で勤めてますトリと申します。
おー、
はい、
おー、うん、いいですね、金沢。
はい、
噂によると、こうなんか 旅行とか世界地図がもう部屋に貼ってあるみたいな。
あ、そうですね、いっぱい貼ってありますね。
いっぱい貼ってある。
はい、
っていう感じの方です。鳥さん。
はい。
よろしくお願いします。
さあ、お願いします。
そしてもう一人、新しい人。はい。
はい。はい、皆様、ドイラジのクイズ王でおなじみのざっくりスナイダーでございます。
はい。
はい。埼玉県さいたま市出身。
お、
はい。僕は役者業と、あとは YouTuber。まあ、YouTuber って言っても、そんなに、いわゆる YouTuber みたいなことは全然やってないんですけど、
うん、
とか、まあいろいろなことを楽しんで生きているざっくりスナイダーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
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 どうだ、新しくね、8人体制でやっていくし、音声コンテンツしたらだいぶ多いですね。だいぶ多いです。はい、フルメンバーになると今度は8人になるよということでね、皆さん、
みたいな、
今後あの、皆さんお付き合いいただければと思いますんで、新しいメンバーともども、ドイラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、まず最初のコーナー行ってみましょう。
ドイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは、映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はこちらでございます。 2021年1月から3月振り返りということでやっていきたいと思います。皆さんからメールたくさんいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速紹介していきましょう。新メンバーざっくりさやさんお願いします。
はい、皆様からのメールたくさんいただきました。紹介します。まずはラジオネームサハルさんからいただきました。今年の初めもコロナ禍のため昨年以上に映画を見る機会が少なくなりましたが、そんな中で特に期待しないで鑑賞したらめちゃくちゃ変な映画かっこ褒めてますだったのは哀愁シンデレラです。この映画については花束みたいな声をした以上にドイラジメンバーの考察を聞いてみたいです。そしてやっぱり新エヴァンゲリオン劇場版でしょうか。エヴァに出会ってから四半世紀、やっと卒業式を迎えることができました。おめでとうございます。本作については語るとキリがなくなるので控えますが、今年の年間ベストランキングには入れないで特別枠としてありがとう枠に入る候補作品にしています。
いいね、ありがとう枠。
ちなみにもう一つの候補作品はまだ鑑賞前ですが、ゴジラ VS コングです。
ありがとう枠、
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 ありがとう
枠。俺もありがとう枠。
でもありがとう枠っていいね。
いいね。
いいっすね。
なんか積極的に使ったいねこれね。
そうね、なんかそうね。
したら11本あげられますね。
確かに。
あ、ダメだ、ダメだ。
これやばいよ。
はい、
増え
てきて、
次、はい、お願いします。
はい、ラジオネームエリア52さん、皆さんドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ドイラジの1月から3月振り返りですが、印象的な回は第199回、おまけさんのドイフェイバリットシングス、写真って面白いなって思った写真集でした。推奨されていた本庄直樹さんのスモールプラネットはミニチュア雰囲気が普段のおなじみな日常の景色をとても柔らかく再現されて平和な気持ちになる写真集でした。映画ではアントマン&ワスプのエンディングでもこの技法が使われていましたね。
確かに。
僕もこの写真集を背景にアントマンのフィギュアで遊んだりして楽しみました。
おー、
メールにテンポあり、
メールに写真テンポありということで、
メンバーだけ見れるという
なるほど。
ちょっと後で見てみましょうかね。
そうですね。また梶松陰さんの波では、生き物のような波の動きとは圧巻。昨年から趣味として始めたプラモデルのジオラマ制作でも波しぶき表現でとても影響を受けた写真集でした。おまけさんありがとうございました。
すいません、なんかありがとう、こちらこそありがとうございました。まさかこんな反応が来るとは。
いいですね。はい、1月から3月の映画では新エヴァと同様コロナ禍で延期となっていたシネマコンサートを体感してきました。シネマコンサートとは映画のセリフや効果音はそのままで、音楽パートをフルオーケストラが上映に合わせて生演奏するものです。あ、はいはい、
すごい。
いいな。2月に銀河鉄道39、3月は007スカイフォールと人生ベスト級を鑑賞。何度も見ている映画ですが、最初はオーケストラの演奏に集中しつつも、終わってみれば普段と変わらずに物語に夢中になっており、全く違和感がない演奏再現力には大拍手。2017年のドキュメンタリー素晴らしき映画音楽たちで語っていた映像に音楽を加えると物語になることをとても実感しました。このシネマコンサートは一夜限りだったので貴重なライブ体験でした、ということです。はい、ラジオネームヒルアンドンさん、1月から3月にかけてできるだけ映画館に行くようにしていましたが、やはり洋画が圧倒的に少なかったですね。この期間に私が映画館で見れた新作洋画はノマドランドのみでした。邦画やアニメでいい作品多いし、動画も配信ならそこそこに新作も見れているのですが、やはり少しでも早く映画館でド派手なブロックバスター対策をバンバン見たいものですね。とりあえず来月のゴジラ VS コングに期待です。またドイラジの皆様におかれましては200回おめでとうございますが一番のニュースでしょうか。ありがとうございます。
そういえば
ブースショップで購入したドイラジシネマランキング2016から2020振り返りメンバー部門の方、音源はまだ聞けていませんが、メンバーのランキング一覧だけ先に見て皆さんの個性が出ているなぁとニヤニヤしています。
ありがたい、
ありがたい。はい、次、ラジオネーム頭脳少年さん、1月から3月のドイラジの配信で印象的だったのは第200回ドイラジ5年間の感想皆様のおかげです回です。
ありがとうございます。
過去の 過去のドイラジのムビチケ配ってたなとか、ホワイトボードに描いた絵をサムネにしてたななどの懐かしい話や、ドイラジ初期の頃の自分を人格破綻者というこたつさんがおかしかったですまたリスナーさんたちが普段どんな感じでドイラジを聞いてるのかなど興味深い話もあり、その流れでお店でドイラジをかけていたらどうしようと想像して恥ずかしがるメンバーが面白かったです
今また恥ずかしくなって
きた確かに
リスナーさんのドイラジ愛を知れましたし、ドイラジメンバーのリスナーメールに対する気持ちも知れて、メンバーとリスナーさんの距離がまた少し近づいた回だった気がしてよかったです。
嬉しい、
はい、
ラジオネームテレトミロさん、この時期やはり新エヴァンゲリオン劇場版についてですね、本放送時知り合いからこれ面白かったよと貸してもらったビデオテープで、飛び飛びで録画されたテレビ版を見たのがエヴァとの最初の出会いでした。
うん、
ロボットアニメといえば富野由悠季監督一択で、アニメ自体あまり見なくなっていた当時の私が初めて庵野秀明という名前を認識したのもあの時で、あれからの長い時間を思って胸がいっぱいになりました。 Q のラストでここからどうやって終わらすんだ、終わらす気ないだろと思っていた気持ちを、ここまでいい意味で裏切られるとは思っていませんでした。庵野秀明監督の次回作が楽しみです。
うん、
ラジオネームコロコロコオロギさん、1月から3月ということで、まずは遅くなりましたがドイラジ200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかも5年も続けているということで、メンバーの皆さんやリスナーの皆さんのお話を聞いていると歴史を感じますね。今後も楽しみに聞かせていただきたいと思います。映画鑑賞の方で見ますと、花束みたいな恋をした、素晴らしき世界、ヤクザと家族、あの子は貴族、まともじゃないのは君も一緒、そして新エヴァンゲリオンなど日本映画が充実していた印象がありますが、海外作品もスワロー、聖なる犯罪者、プラットフォーム、 TCIA、 ナムさんの部長たち、ミナリ、ノマドランドと対策系はほぼないものの、興味深く素晴らしい映画がいろいろありました。個人的にノーマークで評判が良かったので見てみたディズニー新作ラーヤと竜の王国がシネマカリテなどミニシアター上映なのがもったいないほどのクオリティで、掘り出し物感が強かったです。ということです。はい、皆様からたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ皆さんどうですか、このメールを受けて。
あ、いいですか、すいません。
はい、
ラジオネーム頭脳少年さんの、
うん、
そのドイラジのメンバーとリスナーの距離がまた少し近づいた回って言ってるじゃないですか、うん、で、うん、僕とトリさんがこの時期に入ったっていうのがなんか、
うん、
そういうなんて言うんだろうな、
実際に近くな
ったみたいな、ね、そうそうそう、やっぱり距離が近いっていうのが、まあよくも悪くもすごいなんかドイラジらしさがあるのかなっていうふうにすごい感じました。なんかホーム感というか、うん、
ね、まあでもリスナーの方にこんなこと言ってもらったらちょっと泣けてくるよね。
いや本当、
うん、
そうだね、なんか愛って言葉恥ずかしいもんね
はいはい
ドイラジ愛、
うん、確かに200回のことを言ってくださる方多いですもんね。
そうですね、
うん、そういえばそうだった
なんだか本人たちはそうだったなぐらいのまたあれですけど、
そうなんだよね、毎回ね3ヶ月ごとに区切って最近うん、振り返ってますけど、
うん、
なんか変化あったっけって毎回思ってんだもんね。
そうそうそう、でも言われてみるとそういうことあったのかっていうのがね知れてありがたいですね。
リス
ナーの人たちの方が、
ね、本当だよね。
いやー5年もやったんですよね。そしてこっからスタートのメンバーもいるということでね、
いやすごく光栄です、
うん、いつまで続くんでしょうねドイラジっていうのは、そこも僕は興味深くあります
そうですな、はい
はい、
じゃあ私いいですか、
はい、
コロコロコオロギさんがメールでくださって、はい、まあ、コロコロコオロギさんもドイラジ200回おめでとうございますと言ってくれてありがとうございますって感じです。でちょっとまずすごいメールを読まれているのを聞いてて面白かったのが、メールの文章で素晴らしき世界、ヤクザと家族、あの子は貴族ってなんかすごい陰踏んでてちょっと面白くな
って
ました確かに思いましたすごいいい流れですね、
読みながら思ってました
。狙って書いたのかみたいな、
狙って
ヤクザと家族、あの子は貴族、
あとマジで君も
一緒
できてる、
めっちゃ面白いな、
できてる
これ意識して書いたんですかね。
そうなん
です、なんか並びは意識してそうですね、
うん、
そうそう
ていう。この後花束みたいな声をしたの方がこう落ち着きそう、ね。
ああ、落ちが。あ
どうでもいいよ、そういうこと。
っていうのが、まあ面白かったですっていうのと、うんうん、私も素晴らしき世界は見て、うん、なかなかすごい、すごい映画でしたなっていうのと、あとヤクザと家族は見逃しちゃったので、そう、このメール見て、ああ、そうだ、見逃しちゃったと思って、ちょっとタイミングを見てリトライしたいと思っています。
うん、
なんかヤクザ、ね、ヤクザもの、うん、なんかヤクザ辞めるものの2つとしてなんか、うん、みたいなね、辞めるものじゃないのか、ね、
ちょうど同じぐらいの時期でした
っけ、
そうなんか、ね、そうですよね、
セットで見てる人とか、うん、よくいたみたいな感じですよね、
そうそうそう、あとあそう、みなりもメールで、うん、そう入ってますけど、私みなりも見て、
うん、
なんかこう最初の見た感じだと、あ、なんかちょっと思ってたのと違ったなみたいな感じだったんですけど、こう後々いろいろ映画のことを思い出すと、なんかちょっとおばあちゃんのことを思うと、あ、なるほど、これは刺さる人にはやばい映画だなっていうのをすごい後から印象が変わったなっていう映画だ、
うん、
映画でした。
アーテミッションの助演にノミネートされてます
もんね、うん、あ、そうですよね、
うん、
でイギリスのアカデミー賞では助演女優賞をそのおばあちゃん演じた人が撮ってて、
うん、
ちょっとスピーチが面白いみたいな感じで話題になってました。
あ、なんかね、
イギリスのお高く泊まった人たちに評価されて嬉しいですみたいな、そんな感じのスピーチしてた。
なんかイギリス人みたいな感じだよね。
あ、そうそうそうそう、すごい
皮肉
だなと思
って。その卑怯な皮肉のやり方。
そうそうそう。っていう、うん、それでノマドランド、そうまだ見てないんで、やばいな。コナンが始まって回数少なくなっちゃったので。
危ない。
ちょっとやばいと思ってます。そう、それで、そう、一番の注目は、そう、ラーヤと竜の王国、私も、これも映画館で絶対見たいなと思って、うん、確かにシネコーンでやってなかったんですね。全然気づかなかったけど、うん、私が見たとこも。
東宝とか、ね。
ああ、そっかそっか。
なんか、結構な数のシネコーンでやってなくって、
うんうん、
なんだっけ、ユナイテッドシネマ系とかではやってたのかな。なんか、
ユナイテッドシネマとか。
おまけはね、グランドシネマサンシャインで、やっぱり大きいってみたいなところで、うん、そこでやってたので、
うん、そうですよね、う
ん、IMAX とかでもやってました。
いや、 IMAX ではなかったですね。
ああ、そうなんだ、うん、そう、いや本当劇場で行ってよかったなって思いましたね、うんうん、
劇場で見ないと、
うん、そう、いや、
しかもあれなんですよね、
うん、
あの劇場で見ないとその前についてる短編も見れなかったですよね、確か、
うん、
ああ、
そうね、うん、確かなんか
ミュージカルのやつ、
そうそうそうそう、うん、はい、ね、ディズニープラスだと5月か6月になるみたいな、その短編み
たいな、そうなんだ、バラバラなんだ、
合わせてみたいよね、
本当ですね、
まあね、
うんうん、やっぱそのセットで見るっていうのもなんかあるよね、うん、ディズニー系とかはね、
そうそうそう、
あるある、
そんな感じです、うん、
記憶と結びつくからね、
そう、
うん、そう、確かに、うん、
ね、いや、ラーヤとリュウの王国、アクションがね、ガチアクションでね、
うん、
やばかったです、
ね、
うん、
なんかシラットをやってるんでしょ、あれ確か、
そ
うなんだ、シラットがベースらしくて、いや本当にあのアクション、なんか実写とか関係なくアクション映画の中でもかなりアクションの盾とかすごく良かったですよね、
へ
ー、まだディズニーランドで上映してるから見に行ってみようかな、
ちょっとこれね、
え
あのイクスペリアで行ってみ
よう、ディズニーランドって
言ってくる、ディズニーランドに行く気分
で行く気満々で、いや、これ本当にもったいないよね、もっと大きくね、うん、東宝とかでもやってくれたらもっといろんな人が見て、ね、あれだったなと、
うん、
確かに、
ムーランのことがあったからっていう噂もありますけど、
うん、そうね、そうですね、
うん、
ムーランとソウルフルワールドで、
はい、ソウルフル
やられちゃったから映画館側がみたいな、
ね、まあまあそう、
いい
よ
みたいな ね、
多分ね、シネコンとしてはちょっともういい、いい気がしないっていうかね、
そうそう、
あるのね、
宣伝にお金使ったのにやってくれないみたいな、あんなにやったのにとかね、はい、
ですね、
はい、
はい、っていうのを思い出させるメールでした、
ありがとうございます。他どうですか、
鳥さんどうですか、
はい、はい、ギルアンドンさんが、頭脳少年さん、コロコロコオロギさんがこうおっしゃってる通り、あの皆さんのドイラ試合がすごくありますね、
うん、
で、まあ、その212回、今回で212回もこの番組を継続して培ってきた歴史とか、こう、系譜とか雰囲気とか、そういうのを、まあ、しっかりちょっと学んだというか、 感じ取ってちょっと仲間に入りたいなと思ったのと、はい、あとはそうなんか自分が話すことじゃなくてこういうドイラジを愛してくれてる人に聞かれてるっていうことを意識して発言しようかなとすごく思いました。
いや、はい、そんな高尚なもんじゃない
ですか、なんかすごいすごい私たちがすごいすごい人になった気分になっちゃった。
いや今
ね、あんまり
ただの
あ、これあれでしょ、あのそういうふうに思ってたけど、はい、これからこう、はい、長いく長く、はい、付き合っていく中で、はい、あれ、はい、思ってたことと違うんだこの人
ってそうなる
適当だなみたいな、
はい、ああ編集されてんなみたいな、
うん、いい感じが、はい、
あとまあちょっとこれはなんかおまけでには恐縮しちゃいますが、エリア52さんがね、あのわざわざドイフェルトシンクスでやった写真集買ったってことなんですかね。
ですよ、ですね。
そうじゃないですか。
いやでもちょっと嬉しいですね、やっぱり。でやっぱな、うん、あのメールにね、そのアントマンのフィギュアと遊んでるっていう写真もらってるんですけど、うん、
はい、
これめっちゃいいですね。本庄さんのスモールプラネットの写真集の上にあのアントマンのフィギュアを乗せて遊んでるんですけど、うん、まあ、うん、2枚あるんですけど、まあ、なんかこのちょっとすごくいいのが、うん、横断歩道的な、なんかね、ところの、うん、なんか小さい人が映ってる上で、アントマンが、のフィギュア乗ってるってやつ、こうアントマンが巨大化したみたいなやつのね、うんうん、雰囲気がめっちゃ出て
る。ジャイアン
でもあったやつ。
かなりいい感じの写真ですよね。
そうだよね。だからなんか、こう聞いてる限りのイメージだと、アントマンと一緒に撮ったっていうから、あ、そうか、ミニチュアだから合うよねって思ったけど、
未来だったら、
この写真集に入れたら、アントマン大きいんだね、やっぱ。
そう、そういう曲でちゃんと写真撮られてるから、
うんうんうん、
これはいいなと思いましたね。うん、
こう人を踏んづけないようにして歩いてる。
気をつけてるみたいなのがまた、ね、あ、こんな遊び方あんのかって、ちょっと。
ねえ、すごい発想。
池袋駅前ですね。
あ、これ池袋か。
池袋か。新宿かと思った。
あ、本当だ。書いてありますね。
うん、あ、本当だ。
ロマンありますね。
うん、
しかし本当にタクシー並んでんのミニカーに見えるな。
ね
え。いや本当に。
うん。
面白い。
クレイジーゴン感ありますね。
何感？
クレイジーゴン。
何でしょう。
そういうウルトラマンの怪獣がいるんです。
だいぶクレイジーだな。
なるほどね。はい、面白い。
あとはエリアさんだとこのちょっとシネマコンサートね。
うん。
うん、気になる。
すごいね。まあ前からいろいろやって、うん、多分あれかな、ね、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかもやってたんだっけ、
う
ん、前。
そうですね、やってました。
いろいろやってるけど、ね、ああ、コロナ禍でやれたんだなっていうところがね、
うん、確かに。
確かに。
まずオーケストラっていう人たちが練習するのも大変そうだからね。
そう、
特に楽器とか金管とか木管とかはやっぱ息出すから、
うん、
もうマスクがどうこうとかの世界じゃないからね、やっぱどうしても。
確かにね、こうアクリル板とか閉じたら音おかしくなるしね、
うん、
る
そうですよね、
いやそうだ、ね、確かに
かなり覚悟を持ってやったんだろうと思うけど、
うんうん、ね、まあ、ちゃんと検査もしてみたいなね、
うん、
開催できてよかったね、
うん、
いや行きたかった、
しかも人生ベスト級をこう2ヶ月連続見たって、ね、これは贅沢、
いいな、
うん、
いいですね、
バトルシップ、
めちゃめちゃ
バトルシップ
でもちょっとオーケストラじゃないですよね。KCD、
うん、
やっ
ぱりロード・オブ・ザ・リングとか最高だな。
ああ最高、そういうのいいです、ね、
やばいんじゃないですか、
うん、
そうね、ロード・オブ・ザ・リングぐらい長いともう
やばいですけど、
演奏してる人たちが疲れそうです
よ、
ね、3時間演奏はちょっとコロナ的にもアウトかもしれないです普通に、
うん、ね、でも本当に確かにこういうのは一回は参加してみたいな、
うん、なんかね、うん、そう、なんか一回は自分の好きな一本やった時はぜひね参加してみたいと思います、
うんうんうん、
はい、サハルさんのやっぱりエヴァンゲリオンは最近の話題の中だと結構やっぱトップレベルだと、
うん、トップレベルですね、
うん、そうですよね、
私はそのあんまり言えば知らないんですけど、
うん、
でも見た人たちがやっぱりこうネタバレをしちゃいけないっていうのをすごいきっちり守ってるので、感想があまり流れてこなかったんですよ。雰囲気さえもちょっとみんななんかこうぐっと我慢してる感じで、
うん、
その人どうだったんでしょうね。
マナーが
今日ちょっとね多少庵野さんのプロフェッショナル仕事の流儀を契機にちょっと大丈夫になりましたみたいな感じで皆さんね喋ったりして、あのネタバレっていうか、だから要はね、そのあれなんですよね、そう面白かったも言うなみたいなね、
はい、
これあのなんかね、もう今の時期もうこれ当たり前になってきてるから、佐原さんも言ってるけどね、エヴァに出会って四半世紀やっと卒業式を迎えることができましたみたいなね、うん、だからそういうことも言うなみたいなね、
マジで
エヴァだと終わったもんネタバレみたいな、あの楽しみの感じだと、うん、
また終わらないみたいな、
そうそうそう、要は最初の劇場版の時にテレビがね最終回とかがちゃんとした形で終わらなかったから、それをちゃんとした形で劇場でありますって言って、あの見に行ったら、あの途中で止まって、ちょっと待って今日で終わるんじゃないのみたいな感じで、あの春エヴァは期待だけさせられて夏エヴァで終わるみたいな流れがあったりとかしたから、そういう意味で映画がちゃんと終わるとかもネタバレみたいな雰囲気がね、
そうですね、
あのキャッチコピーでさらばっつってのに、
そうそうそう、
旧見に行った時に歯が結構普通のロボットアニメ的な感じで盛り上がったので、みんなそれを期待しに行ったと思うんですけど、あんな感じだったんで、あの僕の前で見てた女性が想像したのと違ったって言って見終わったと言ってて面白かったです、うん
思いが強いってことです。
そういうことを含めね、
そういうことがある可能性があるから、そっちだったのかどうかみたいなのもネタバレになるとね、
なるほど、でも確かに
僕も映画館で働いてますけど、エヴァから出てきた人たちはなんかお葬式みたいなムードでしたね。なんでこんなみんなこんなになんで静かなんだろうなぐらいの、
あ、意識的に静かなんだ、
そうそう、
何も言わないように
口にも出せないのか
そうなんです、そうなんです、しかもあの入り口で配ってるプレゼントにもネタバレ注意の封がされてるパンフレットもカバーがしてあるんですよ、
すごい配慮されてます。
あの入り口でもらったね、そのカードがね、ネタバレするのと書いてあるのにね、実際見てみたらね、ただ用語が羅列してるだけで何がネタバレか分かんねえよみたいな、そういう高度な逆みたいになって、
全方向にな
んかツイッターでよくありましたよね、なんかネタバレするにもネタバレを何をしたらいいか分からない、
分かんない
感想。
サハルさん的にはありがとう枠っていうことみたいですね、
うん、だから今さっきガワラさんが言ったように、 Q のラストでこっからねどうやって終わらすんだっていうのはテレ東ミロさんも全く同じこと言ってますから、
うん、
本当にネタバレは気をつけなきゃあかんっていうところがあり、本当にみんな気をつけてるっていうことですよね、シン・エヴァンゲリオンについてはね、
うん、
そっからまた次回の作品ってなったら、これはもうウルトラマン控えてますからね、
はい、ね、あと仮面ライダーもやると
ね、
新仮面ライダー、
連合
庵野さんはこれからシーンをつけて、そういう日本の何か特撮とかを全部リメイクしていくのかみたいな、
新、うん、名探偵コナン、
おまだやってるのに
シーンをつければリメイクしてっていい権利を得た感じだよね、もう
すごいなそれ、
うん、余生みたいな楽しみみたいな感じ
で、うん、恐ろしい余生ですよそれ。
ウルトラマンと仮面ライダーが好きなんですもんね、
うん、
うん、
仮面ライダーは白石和也さんも新しいの撮りますからね、
うん、らしいですね、
ヤクザモノですか次は
それは何仮面ライダーだ、
仮面ライダーブラックのリメイク、
あ、マジ最高じゃん、
あ、そうなんですね、ブラックやるんだ、
それもいいですね、まあ、実際にね、OVA かなんかではウルトラマンと仮面ライダー共演してる作品もあるもんね、
あ、そうなんだ、
へえー、
うん、大きさが違うのに、
だから怪、うん、あの怪人みたいなのがちっちゃい時は仮面ライダーたちが戦い、そいつがちょっと大きくなっちゃったら、うわもうダメだ手出せねえって言ったら、よしじゃあウルトラマンやりますっていう感じの
役割分担、
役割分担
素晴らしい分業ですね
、まあ、マジンガー Z 対デビルマンとかも昔ありましたね、
あそっか、
あ、
そこは作者がね、
まあ、作者が長い長い号的なあれで
ユニバース化できそうみたいな
だからそういう意味ではもう今まで手掛けたシーンを全部庵野さんがユニバース化するってことは可能だよね、
あ、そうそうそう、なんかちょっとそういう話もあるみたいな、
うんうん、
あ、ゴジラとコングみたいになんか
スーパーロボット対戦
サラダ食べてみ
たいな。
面白いねそれ。でも安野さんがこうエヴァで燃え尽き症候群になんないようにみんながこう頑張って、あんさんこれももういいよやっていいよみたいなさ、
まあだからベボベの小出くんがその説を語ってましたね、
うん、あそうなの、
ベッタスターシフトジャンクションで、
へ
これがこうだからこうだからってことは実はみたいな、うん、シンウルトラマンとかエヴァつなげてくる可能性ありますよみたいなことは言って、
うん、まあ全然あり得るよね。ということで皆さんからねたくさんのメールいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで引き続きねドイラジまだ続いていきますんで、皆さん、まあ、今後とも、ドイラジよろしくお願いします。ということでじゃあ次の
お願い
します。次のお題、ミニお題トークこちらでございます。第93回アカデミー賞、
うん、毎年やってますからね、
はい、これもう延期するっていうの分かってましたから、これもねようやくやると、どんな風にまず開催されるのかも気になるしね、どういう作品がどう取っていくのかも気になるんでね、皆さんこのアカデミー賞についての、感想お待ちしております。アカデミー賞自体はいつ
4月の26日月曜日
ということですんで、皆さんぜひねチェックしてください、そして感想をください、よろしくお願いします。
じゃあお願いします。
お願いします。
次のコーナーいきましょう。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回皆さんで語らう作品はこちらでございます。21ブリッジです。あらすじお願いします。
2021年アメリカ映画、深夜のブルックリンで銃撃事件が発生、8人の警察官が殺害された。犯人を追うため刑事のアンドレはマンハッタン島の封鎖に踏み切るが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンションを聞いていきましょう。こたつチャドウィック・ボーズマン出てたなっていう感じですね。
え虎出てるわ、
で出てたなっていう
感じですね。
はい、ですね、はい、おまけさん、
なんか結構こう意外と見終わってみたらね、地味めな感じで、なんかアクション対策って感じではなかったんですけど、まあ、なんかそういう作品を狙って作ってる感じがして、まあ、その上でなんかこうすごいなんか見たなって感じじゃないけど、適度な見応えのある感じの映画でよかったです。
はい、畑さん。
はい、すごい渋い映画、いい映画ではあったんですけど、
うん、
これっていうこう目新しさとかは特に感じず、うん、あの海外ドラマの警察が主人公のそういうものを見てるような雰囲気で見ました。
はい、タンタン。
はい、この映画はアメリカでは2019年にやってたみたいなんですけど、
うん、
もし日本と同じ時期にやってたらこの映画だいぶ違う 評価というか、その見てる人の見方、2019年と2021年にだと全然違うだろうな、うん、みたいな印象を抱きました。
うん、はい、ざっくりさなさん。
はい、多分久々に洋画でアクションものを劇場で見たんですけど、
うん、
僕は意外と結構ドキドキしました。で劇場出た後はちょっとズーンという気持ちになってました。はい、
はい、鳥さん。
普段こういう刑事物を見ないので、すごい新鮮で楽しく鑑賞しました。ただちょっとわからない部分ちょっとあって、それをちょっと知れたらなと思います。
ということです。監督がですね、ブライアン・カークさんです。ダニエル・ラドクリフのマイ・ボーイ・ジャックの監督の人です。脚本がアダム・マービスさんで、キャストにチャドウィック・ボーズマン、シエナ・ミラー、テイラー・キッチュ、 J.K. シモンズ、そんな感じですよ。でこれ制作にはルッソがいるんでしたっけ。
そうです、
制作にまあルッソ兄弟がいらっしゃるということでね、
うん、
ちょっとルッソ×チャドウィック・ボーズマンみたいなね、宣伝の仕方もちょっとされてたような気もします。
だからチャドウィック・ボーズマン自体も制作に入ってると、プロデューサーに。
ああそうなんですね、
うん
うん、ということでございました。そして皆さんからいただいたメールもですね、 ネタバレを含んでおりますので、僕らのお話の中盤でご紹介させていただきつつ、ネタバレとして話していこうと思いますので、よろしくお願いします。何かありますか？
この監督さんは、あれですね、見てみたら、うん、ゲームオブスローンズの監督もされているんですね。河原さん。
仕事が結構あれしてるっぽいですね。
っていうことなんですかね、流れ的には。
なるほど。
ゲームオブスローンズでは、まあ、どこかのお話は担当されているんだろうなという感じなんでしょうね。
うん、あ、私、タンタンさんに申し訳ないんですが、
うん、
テイラー・キッチュさんに気がつかなかったです。
あ、俺も、
さ、全然気づかなくってさ、うん、後でテイラー・キッチュとか、並び見てさ、うん、え？いた？みたいな。
犯人の白人の、
そうそうそうそう、
レイヤーのもう、はい、
うん。まあ雰囲気違うとか、皆さんのテイラー・キッチュのイメージがどこで固定されてるのかがわからないですけど、まあバトルシップとはちょっと変わってる感じがあります
よね。今のテイラー・キッチュはでもああいうイメージな気もしますけど
ね、うん、俺は逆に一瞬でテイラー・キッチュにしか見えない人来たなって感じだったから。
あ、本当。
へえ、
うん、だからなんかテイラー・キッチュやっぱこういうの方が合ってるよなってすごい思ったよね。なんか悪役やってくれよっていう、
そう、ちょっとどうしてもね、ちょっとね、あの時期の大作主役のやつがどっちも大きくしてちょっとこう、主役張るのからはちょっと知れずおかざるえないみたいな状況になってきましたからね、
うん、
だからやっぱりあの頃のその主役張るそのスター性とかシャイニーさみたいなイメージで持ってると真逆なイメージで、まあ、逆に言うとそんな幅でできるんだなっていう感じはねしましたね、うん、
すごく絶妙な役どころでしたよね、うん、レイさん、
うん
うん
うん、
多分なんかなんだっけ、オンリーザブレイブっていう、
あ、
なんだっけ、山火事消防隊の映画があって、あの実話ものでね、その時出てて、その時はね、あ、テイラー・キッチュ出てんだって思った意味ですけど、うん、今回本当全然気づかなくてちょっとびっくりしました。
うん、なんかね、テイラー・キッチュね、すごいこう難しいんですよね。俺としてはね、ジョーカーぐらいの やってくれてもいいよってぐらい思うんですけど、どうしてもね、小物感が出ちゃうんですよね、テイラー・キッチュって。
そういう点では今回すごくハマった感じもするのかね、
うん
うん、いい雰囲気でした。
なんかあのサイズのね、あのキャラにすごく適切というか、すごくなんか良かったですよね、
うん、うん、まあ、テイラー・キッチュもキッチュ見よりにつけるというかね。誰目線で言ってるの。
キッチュ家としてのってくる。
そう、ね、なんか個人的にはこうバトルシップではこう弟キャラでしたけど、あ、今回は成長してお兄さんになってって感激しました。
ああ
、なるほど。
なるほど。
そういう目線があるのか。はい、なるほど。
そんな目線もありました。
僕、J.K. シモンズが喋ってるセリフを発してるところを見てると、なんか中学生の時の野球部の顧問に怒鳴られてる時を思い出すんですよね。
見てたんですか？
いや、なんかその人もスキンヘッドというか、坊主なんですけど、なんか、あ、来るぞみたいな、なんかこう圧みたいなのが伝わってきやすい人だなと思ってて、
うん、これからどうなってくるみたいな。
そうそう、なんか多分セッションのイメージが強いと思うんですけど。
そうだね、
うん、そうですよね。
なのでなんかあの目にこうギッと睨まれたら、なんかもう映画館の席でもちょっと萎縮しちゃうような。逆に言うとテイラー・キッチとは違って、ああいう感じ以外に何をこれからやっていくんだろうなというか、違う役の振り幅がどうあるんだろうなっていうのはちょっと気になりました。
そうだね、なんかもう本当にハートフルなにこやか笑顔みたいなされてももう無理だもんね。
トラウマみたいになってます。
まあ、見てないですけど、今ね劇場でもう一本ね、パームスプリングスでも出てるらしくて、あれどうなんですかね、
う
ん、
確かに
どういう役なんだろう。
どっちシモンズなんですかね。
どっちシモンズ。
ちょっと気になるところでありますけども、はいはい、あとシエナ・ミラーもいましたからね、
うん、
名前は聞くけど、何
の人っていう
のか、何で有名だ。アメリカンスナイパー、
アメリカンスナイパーでは奥さん役をやってたのが一番あれかな。
トイラジ的にはね、すげえ初期ですけどスターダストやりましたからね。
おお、
マシューボーン、
マシューボーン、
マシューボーンです。 とかね、ドイラジとしてはやりましたけど、あと、うん、G.I. ジョーとかね、
うん、
のコブラ側の人だったりとか、まあ、ちょくちょくね、
うんうん、
めちゃめちゃ出てるんですけどね。
全然、うん、出てるというか、フォックスキャッチャーとかも出てるし、うん、みたいなの書いてあるんですよね。
うん、そうなんでね、アクションとかも全然やってるんだけど、うん、なぜか銃の持ち方が不安っていう感じがする。
そうなんですね。
確かに。
そうね、なんか、ちゃんと行くことまで並んでこう構えてる感じが、なんかね、
うん、
そう対象になってね、なおさらちょっと持たされてる感がみたいなね。
そうそうそう。なんか一瞬で弾かれそうな。
うん、まあ、あとやっぱりチャドウィック・ボーズマンがちょっとなんか難しいよね、こう今となってはチャドウィック・ボーズマンのそういう目線で見てしまうみたいなのはあのやっぱり痩せてきてるなとか、
うん、そうなんです
思ったりとかしてね、
うん、
は
あ、
ということでね、まあキャストもろもろとかね、いろんなところはこんな感じですけども、まあ内容にね次入っていきたいと思いますんで、皆さんからいただいたメールからねネタバレ込みでご紹介していこうと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、メールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、良かった点を挙げると、序盤からテンポが良く激しいアクションの連続もあり、99分の上映時間があっという間だったのと、主人公を演じたチャドウィック・ボーズマンの時折見せる寂しげな表情がなんとなく印象的でした。キャストも豪華で、テイラー・キッチュがあの役なのには驚きというか、もったいなさを感じました。だってあの人ってバトルシップの主人公だよ。チキンブリトーを盗みに行って天井から落ちてくる人だよ。
だよ。
もったいないな。あと、マイケル役を演じたステファン・ジェームスはめちゃくちゃ良かったですね。むしろ本作はマイケルを主役にしてストーリーを進めても良かったと思います。
確かに。
よく考えたらこの人が一番頑張って真相を暴いていたし。不満点は、私は J.K. ジモンズが怒鳴っている映画は基本的に良作だと思っており、本作も例に漏れず J.K. シモンズは怒鳴っていましたが、前半のあたりから J.K. があの犯人ぶっ殺すテンションがフルスロットルだし、他の連中も同様で主人公に処刑人とか言って犯人殺しちゃいなよと煽ってくるので、この時点で実は事件には大きな裏があって的な展開が予想できてしまいました。でもそれは見る前からなんとなく予想できましたが、終盤に起こる主人公があいつら怪しいと思っていた連中がそう登場して一人を除いて皆殺し展開は、あれ急にセガールの映画みたいな感じになってきたぞと呆気に取られました。ラジオネームエリア52さん、予告編やタイトルからしてマンハッタンブリッジは封鎖できませんってどっかの湾岸警察映画を妄想しましたが、その点では全く肩透かしで、ご五郎映画でありながらも極上のクライムサスペンスでした。振り返れば幼少時の小さな描写がこの映画と主人公のデイビスの原動力になっていたり、その後に起こる全てのシーンに説得力を持たせる大切なシーンでしたね。もしかしたら彼の父親も口封じで殺されたのかも、などいろいろ深読みができる濃厚な映画でした。序盤に映るマンハッタンの景色やそこで働く警察官たちが全く違う印象に見えてしまうラストの展開にはやられました。ジャケットを広げて腰につけた警官バッジを見せるさりげないシーンがかっこよかったです。本作はチャドウィック・ボーズマンが闘病中に撮影したらしいですが、 BMW が炎上した現場検証シーンの彼は他のシーンとは違いとても痩せていた印象を受けました。キャリアとしてブラックパンサーのイメージと知名度がとても高いですが、黒人初のメジャーリーガージャッキー・ロビンソンやソウルの神様ジェームズ・ブラウン等歴史的偉人を演じ続けてきた彼の功績がもっと映画ファンに認知されればいいですね。敬意を込めて、ワカンダ・フォーエバー、講演したテイラーキッチについてはタンタンさんにお任せします。ラジオネーム IT アンダーバー K さんから、ルスト兄弟だけではなくチャドウィック・ボーズマンが制作に入ってこの出来かという映画でした。警官が犯人を射殺することと警官殺しが噛み合っていないのが残念でした。父親の復讐とこの事件を絡ませると、警官のバッジという権威を自分のためだけに使っているということにならないでしょうか。汚職の原因も一概に彼らが悪いと断罪できるものではないですし、橋封鎖解除の朝5時までの時間制限があるにも緊張感を感じることができませんでした。またチャドウィック・ボーズマンの体調か取っ組み合いなど体がぶつかることがないので痛さ厚さを感じることができませんでした。スーツでもごまかしきれないチャドウィックの衰えが痛々しかったです。ラジオネームヒラアンドンさん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
トゥインティアブリッジ、様々な魅力がギュッと詰まったポリスアクションでした。チャドウィック・ボーズマンが
ブラックパンサーティチャラの雰囲気そのままに父の意志を受け継いで正義を貫く刑事を講演していました。ストーリーは正直、あ、これ J.K. シモンズたち汚職やってるなぁと中盤から見えてくるのですが、犯罪者も警察官も分かりやすく善人悪人と描かなかったところに好感を持ちました。犯人の一人を命がけで自首させようとするシーンは本当に手に汗握りました。その彼の行為がクライマックスへの伏線になっていたあたりも憎いですね。このように人命を尊重する側面がある一方、一度戦闘の意思を示すと容赦なく撃ち殺すチャドウィック・ボーズマンのアクション、序盤の銃撃戦も重みのある銃声がとても迫力がありました。この針を通すようなバランス感覚が絶妙で、爽快感とテーマを両立させてくれたと思います。タイラー・レイクといい、ルッソ兄弟はプロデューサーに回った方がうまくいくのでしょうか。個人的に終盤で J.K. シモンズが話すニューヨークの警察は毎日車で何時間もかけて通っているのに嫌われているといったセリフが印象的でした。ニューヨークってめちゃくちゃ家賃が高いそうですね。コロナ禍で少しは下がったと聞きますが、ということです。皆様からメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、皆さんからいろいろとメールいただきましたけれども、うん、やっぱりもうチャデック・ボーズマンに対する目線っていうものがもう、うん、作品評価だけをしていこうみたいなことはちょっともう無理だなって僕は、
うん
うん
うん、
もうね、そこが含まれるのはね、しょうがないなと。
そうですね、
はい、個人的には思いますんでね、あのそのあたりはまあひっくるめていろいろお話ししていけばいいんじゃないかと思います。
そういう点で言うとですね、
はい、
なんかちょっと印象的なシーンがあったなと思って、あのその現実のチャドウィック・ボーズマンに照らすと辛いなみたいな、あのまあマレーニのブラックボトムでもね、あのすごくあの熱演してて、あの役で喋ってるのにこれを喋ってるのは自分自身のことも喋ってるのじゃないかみたいなね、お母さんとこう喋ってるやつでね、うん、こんなに顔もやつれてて疲れてみたいな感じのシーンがあったと思うんですよ。
はいはいはい、
あんま覚えてますかね、うん、あそこがもうなんかいちいちこれはもう役というかチャドウィック・ボーズマンのことを言っているのではみたいな、うん、でなんか仕事が忙しいんだねみたいなとかで、でもこう刑事っていうのはそういうもんだからって、これもなんか役者っていうのはそういうもんだからとか、あの、うん、こう仕事決まってるから体調うんぬんじゃなくてやってるんだみたいな感じとか、そういうの見えて、でなんかそこのシーンの締めとかも現実をねこう見て受け止めるていかないとみたいなことを言う感じで終わってるシーンで、なんかもう本当にこれはもう、うん、このお話のセリフというかチャドウィック・ボーズマン自身のことをすごく考えてしまう、うん、あのシーンだったなっていう感じでしたね。
うん、
うん、
シャハルさんとかあのヒルアンドンさんが挙げてくださってると思うんですけど、いわゆる警察官たちがっていうその中盤から の、うん、あの展開があるじゃないですか、
はい、
それに関してなんか予想、まあ、できてしまうっていうのはこう往々にしてなんだろうな、サスペンスとかであるとは思うんですけど、
うん、
僕の印象的にはなんか21ブリッジは別にそこに対してはなんかただのあの、
まあ、隠してないからね別にね、
そうそうそうそうそう、うん、隠してるとかはあんまりやっぱ感じないので逆にいいなって思いました。その警察官とかの一人一人がなんかもうそういうのをやってるの分かってる前提で絶対にその最初からお芝居をしてると思うんで、
うん、
なんかその雰囲気があのこのマンハッタンの街というか、
うん、
あの 彼らがそのいつも普段生活しているこの街で彼らはこういう風にあの普段過ごしているっていうのが見えてて、なんか僕は結構そこに現実味を感じたなと思ってよかったですね。K.K. シモンズとかが最後に言ってることとかも別にあの間違ってる部分があるとしても理解はできるなと思うし、
うん、そうね、
うん、
この作品は結構その前提って感じするよね、
うんうんうん、
そうだね、だからもう最初からあの警官が、う
ん、あの襲撃のシーン、ね、
そう襲撃のシーンから最初からもう中のやつと通じてる感じをやってるので、
うんうんうん、
あ、そうなんですね、全く気づかなかったです、うん、
なるほど、
あ、だから結構そのメールでハールさんだったり、うん、ヒランドンさんとかなんか大体読めたっていう方いらっしゃって、うん、おーマジかってなったんですけど、
お
そうあの私まさかそんなのマンハッタンのニューヨークの警察が、まあ、離婚率が 75% だったりとか
あと渋滞4時間もかけて通勤してくるとかっていうのを全く知らなくって、そういう警察とその組織との癒着とかの背景とかも全くそういう知識なしで見るとすごいもう、マジかっていう感じだったんですね、
なるほど、
まあ、そこはねフィクションではあるから、
あれですけど、で、まあ、その前提とかでなくても一応あのもうねあの来たよみたいな感じで喧嘩4人が来てる感じがねっていうのはあったのでねっていうのは思いましたね、
まあ、だいたい麻薬組織と警察はつながってることが多いから映画では、
そうなんですか、
だからこういうねあのそうですねこういう刑事ものとかあまりね今まで見てなかったっていうことだったんで、こういうのは意外とあるなっていうのはいっぱいあるなっていうのはね、そうですね、ジ
ャンル的に、だからこそあの、あの人シエナ・ミラ演じるフランキー・バーンズのちょっと話になるんですけど、その人が実は関わってたっていうのが私個人的にすごいショックで、
まあでもここはまだね どっちなんだろうっていうのは途中まで引っ張る感じではありましたよね、あの他のこの人だけは麻薬取締班っていうこ、まあ、別の班っていう感じもあったからね、他の刑事たちよりっていうね、
自分の境遇を話すところからねもうね、
娘
が一人いてそのためにねっていうことで、あはい動機もありますねみたいな、
そこまでは思わなかった、
ストーリー自体は本当に目新しさは何もないんだけど、まあ、ただ説得力みたいななんかあったよね、
そうだからその辺をしっかり立ててる感じはしたかなっていう、なんかすごく大きななんか派手な感じはないんだけど、まあ、一人一人のキャラクターとか組織とかの説得力だけはちゃんと担保しようみたいな感じはしましたかね、そうね架空であったとしてもみたいなじゃないけど、まあ、そういうところはなんかまあ分かんないけどルッソ兄弟的なベースにも感じるなみたいなところは思ったりはしますかね、
なんかねキャプテンアメリカなんですよね、
そうそう要は結局そのアクションとか派手さを抜いたらキャプテンアメリカウィンターソルジャー的な感じだなという、
はい、
すごくね、
キャプテンアメリカウィンターソルジャーってあれ何がすごかったってやっぱさあれをヒーローだからすごいなっていうところがやっぱあるじゃん、あれヒーロー部分を抜くといつも見たことある題材だなっていう、
こういうね、はい、こういう犯罪ポリティカルアクションの一つとして、
そういう
ドラマとしてみたいな、
逆に順序が逆だったらよかったなってなんか思っちゃうくらいの、
そうね、
なんかウィンターソルジャー下手上で見るとちょっと凡庸にもなるかなっていう、気はしましたけどもね、
そうね、ウィンターソルジャーはね、編み込み映画見に行ったら、あのマーベル映画見に行ったらこんなになんかこう質の高いドラマが見せられるのかみたいな衝撃みたいな感じでしたもんね、逆にね、
こういうのの融合としてすごかったっていうのがあるから、まあやっぱこの題材一本で撮るには、まあ、それはルッソできるでしょうねっていう、ルッソできるというかね、その辺はちょっとどのぐらい関わってるのかよくわかんないけど、
今回はね、
でもそこにはポサは感じるよね、
サハルさんが挙げてらっしゃるあのマイケル役のステファン・ジェームスさん、私もすごい良かったなと思って、あの犯罪をやりながらなんか裏のことに気づいて実は頭が良くてみたいなので、こういろいろやる役として動いていたので、まあ、確かに彼を主役にしても良かったのかもなっていうのもあるし、あそこをもうちょっとこうあの二人とかを深掘りしてもいいのかなと思ったりもするんですけど、映画自体がこうやりたいこととは多分ずれていくんだろうなというのもあるので難しいかなとか考えたりしました。まあ、でも
あの彼が主役とも見れる映画でだったとは思いますね、個人的に、
いや要は報われる側であってほしいってことだよ多分ね、まあレイニーでもそうだし、この21ブリッジもそうだけど、現実も報われねえじゃねえかっていう渦中にいる人たちの解決してない問題、
解決しないね、なるほどね、
それに対してやっぱり映画の中でも全く報われないっていう扱いってもう結構辛い何重がみたいな感じになっちゃうから、だったらやっぱ彼は打ち所あれであの生きてましたよとかさ、ちょっと会ってくれてもぐらいの、 まあそういう映画じゃないって言えばそういう映画じゃない、
そういうそっちのだからそういうことで収まらないっていう方の強度の、あの映画として作ってるんではあるだろうからね、
うん
うん、まあ、チャドウィック・ボーズマンも制作入ってるしって、まあそこはあまりそこまで大きな意味はないけども、まあ下手したらこれシリーズ化できるという点でいくと、
うん、
チャドウィック・ボーズマンは生かすみたいな、あのお話としてね、
うん、
そういうのがあってっていう部分もねあるのでね、うん、
俺いまいちタイトルピンとこなかったんですけどね。
あ、そうね、それはあるね、うん、そのね、こういうタイトルにこれをわざわざつけるから、イリアさんがねやっぱ 言ってるようなね、
できまし
ん、封鎖できましんじゃないけどそういう方の、ね、ドラマとかももうちょっとあるのかなと、あんまりなんか、うん、あんまり意識しないぐらいの設定みたいなね。
そうでしたね、 あんまり橋が映ることはな、あんまりなかったです、
うんうん、
感じ。あとそのそれにあれでするとあのタイムリミット的なこともそんなになんか全然なんか煽ってこないなサスペンスで煽ってこないなみたいな、
うん、そうだね、もう本当ランオールナイトレベルの、
そうそう、うん、
勝手に決めたルールだなぐらいのね、
そうね、こういう、ね、設定とかタイトルから思ううまみってこれなんじゃないかって勝手に、まあそれはまあある種こっちも勝手に想像してるわけだけど、その辺全部肩すかし食らったみたいなのはちょっと思ったりね。
そうなんだね、タイムリミットサスペンスみたいのってさ、基本的にはリミットを超えたらやばい事態になるっていうのが確約されてるんだよね、うん、それを阻止するためにやるっていうのが普通だと思うんですよ、
うんうん、
これそうじゃないじゃないですか、あのちょっと封鎖し続けるのはこっちの問題で難しいんでっていう話じゃないですか。
そう、そこまではちょっと待ち止めれないっすよみたいな、普段みんな生活してるからみたいな、
うん、それはもうなんかさ、その5時っていう設定もいやあなたのさじ加減だしっていうことだから、
そう
ハラハラには繋がらないんですよね、
うん、
だしそれを超えた後取り返しのつかない何かの事態に陥るかというと多分ないんですよ、特にそういう、はいはい、
うん、
あれって超えたら FBI に任せるっていう感じになるんでしたっけ、確か。
なんかそんな感じですね、うん、
で、あの橋も封鎖を解くと、
はい、
でもマンハッタン島に誰も入れなくしてるから、
うん、だから逃げられるってことはあるかもしんないけど、
僕はなんかこのタイトルはそういう意味では、
うん、
なんかチャドウィック・ボーズマン演じる、まあ、主役アンドレの意地なのかなと思います。アンドレの意地がそのまま映画のタイトルの281ブリッジになってるというか。
どういう意味？
なんかあの処刑人とか言われてたじゃないですか、まあネタジョークでですけど、
はい、
だから彼の目の範囲がこの21ブリッジを囲むマンハッタン島だとして、このマンハッタン島からこの檻からは俺の目からは逃さないっていう意地みたいなものがそのまま範囲として現れてるみたいな。
うん、まあでも、うん、だったらさマンハッタンでいいと思うね俺。
そうね、
要は21の橋と他ね、いろいろあるわけですよ、うん、トンネルがあったりとか、
うんうんうん、あと川、うん、
そう
でもちょっとマンハッタンはだって映画タイトルありすぎじゃないですか。
まあやったけど実際には21の橋を止めても封鎖できてないんでそれって、
うん、あ、でも、うん、トンネルとか合わせて全部で21みたいね、あれね、
橋は17です。
あ、
なんか、
うん、そうなの、
そうそう、橋自体は17本なんだって。
あ、じゃあ橋って意味じゃなくて本当にそのブリッジするみたいなつなぐ的な意味合いのポイントのブリッジだね。
全部その複製すべてでブリッジ使ってるらしい。
なるほど、あ、じゃあ納
得
ではあるか、
だから全部は封鎖するっていう意味なんだけど、 その封鎖するの意味が絶対あると思うタイトルなのに何もないなみたいな、あんまりみたい
な。なるほどな、
うん、難しいですよ、でもこれタイトルつけるの、
うん、そうね。
いや、そしたらごめん、合ってるなって気がした今、完全に漏れてるじゃんと思ったんだよ俺は。
ああ、なるほどね。
ああ、
うん、他にも行き来できるでしょっていう。
なるほど。
まあそれにしてもなんかこのタイトルに絡めて思うようなことがあんまり起こらないなと思って。
うん。
なんかちょっと考え込みました。あの日本人だからわからないのかなとか、アメリカの人とかマンハッタンの人とかには何かわかる、なんかこうメタ的な何かはあるのかなとか。
名前、数字と名前でみたいな。
ああ。
うん、生活してる人からこその
その数字とかって結構聖書の引用だったりするじゃないですか。
あ、
そう、冒頭にもローマ人への手紙13章4節とかなんか言ってたから、
な
それかとかちょっと思ったんですけど分からず、
うん、もともとマンハッタンに何か聖書絡みのエピソードかけてるっていうね可能性はまあゼロじゃないけども、
いや、わからないなって感じだね。
分かんない、分かんなかったです。あと私ちょっとどうしても分かんなかったところがあって、あの、シエナミラ演じるフランキー、あの女性の警察官が、うん、ケリー、あの携帯で誰かに電話かけてたじゃないですか。
はいはいはい。
チャドウィック・ボーズマンがちょっと携帯見せて、貸してって見たときに、そこに3時35分ケリー発信って書いてあって、うん、まずケリーって誰だっていうのと、でその3時35分があのパンナムっていうなんかディスコみたいな場所で、うんうん、なんか事情を知っているであろうブッシュさんが殺された3分後なんですよ、
う
ん、
そうですね、
そう、で、ケリーさんって誰だってなってしまって、
その場にいました。怪我してた人ですよね、
うん、ケリーさんはあのパスポートとかを作ってくれる人がいたじゃないですか。
あ、
なんか、
はい、
お金持ちな感じの、はい、あの人のお家に突入してきた人たちのうちの一人で、はい、なんか指全部、はい、持ってかれちゃった、後で舞台ぐるぐるで登場した人がケリーさんです。
ああ、なるほど。でそのケリーさんが麻薬組織につながってたので、まさかフランキーもっていう、
フランキーも結局グルだったっていう証拠みたいなこと で、
あ、もうなるほど、
あのアンドレ的にはもう確定みたいな、
そうそうそう、
あ、
確定みたいな感じで、
あの理解しました。途中何の電話だったって聞いた時に、あの自分の子供関係でってごまかしたっていうのもありで、
うん、あーなるほど、
そうそうそう、子守からって言ったけど実際は別に子守からではないみたいな、そんな感じかな、
すっきりしました。
でもなんかその
そ、ね、KG が見慣れてないので分かんなかった、ね、
なんかあの電話の履歴を確認して、
はい、
こうまあ表には出てこないけど、まあ、アンドレはこれは確信したんだなって分かった後の、うん、駅から出て移動していくシーンがあるじゃないですか。結構ゆっくり映される、
はい、
うん、あそこのなんか見え方が一気に変わるなっていうのがすごい印象的でしたね、
うん、
全員敵みたいな、なんかそんな感じの見え方で変わるなっていうのが面白かったです、
うんうん、やっぱり細かく丁寧には作ってるんだよね、きっとね、
だいぶ丁寧に、
うん、
うん、
あの丁寧さとかでリアリティをちゃんと担保しようっていう作りなんだろうね、きっとね。
あ、かもね、
うん
うん、あのオープニングのお父さんのお葬式も上から撮ってる警察の、
うん、あれやば、あの映像やばかったね、ちょっと
あれ手袋バーッとか
敬礼、うん、した時に、
ね、最初なんだろうと思ったら敬礼した時パーンって、ね、スパーンとこう映像が変わるみたいな、あのちょっとドラマ関係ないけどかっこよかったですね、
ね、
うん
うん、
あれはなんかすごい敬意を持って警察官を撮ってるんですけど、最後のはちょっともう全員怪しいぞっていう感じになってました、
ね、確かに対比になってる、
うんうんうん、
あ、なるほど。
エリアさん言うようにね、彼の父親も口封じで殺されたのかもみたいな、
うん、
なんか俺もそういうの考えてたんだけど、
うん、
このぐらい丁寧な映画だと多分 J.K. シモンズ言いそうだなと思って、そういうの、
あ、もしあれだった
ら、そうだったらお前も父親と同じかとかさ、
うん、
なんか言うんじゃねえかなと思った
お前かってなる、
うん、そうそうそうそう殴ったのお前かみたいな、
まあ、まあでもやっぱそういうとこじゃない意味でいろいろそれぞれ警察やるってことのってことがあるっていうことで描いてたね、
うん、
きっとね、
うん、
誰がどうとかとかではない作りだったんだろうね、きっとね、
うん
うん、
やっぱこの話とかしてるとやっぱりこう普段見ないジャンルを見た時に全然こう使う脳の筋肉が違う感じするじゃないですか、
うん、
なんか今そのことをすごくこう今鳥さんの話で思いましたね、
うん、とても新鮮な、うんうん、
すごい新鮮でした、
うん、他のジャンル見た時大体自分たちもそうなるからね、
そうなるからね、そうね、
うん
うん、何かわからないみたいな。
あとプチ情報なんですけど、
また
あの USB のパスワードあったじゃないですか、
うん、あクールハンド、
クールハンド、あれの意味ってなんか調べたらもっとあったんですけど、分かりました、
うん、分かんないです、
分からない。
一つ目は冷静な人っていう意味で、
うん、
二つ目がさまざまな経験をして悪賢くなったり人柄が悪くなったりしていること、またその人っていう なんか、直訳でスリッカラシっていう、なんか、意味もあったんですけど、
スリッカラシ。
これ、あ、まあまあ、麻薬組織と癒着してしまった警察官のことなんだなって、すごい、ド直球なパスワードだなって、すごい調べて思いました。
そうですね、もはや意味しかないね、パスワード
なので。
そうですね。
まあ、ちょっと皮肉の意味を込めたみたいなね、ことになるという。
面白いね。
うん、
あ、ヒルアンドンさんがメールで触れてるんですけど、
うん、
この序盤の銃撃戦の重みのある銃声がとても迫力がありましたっていうのは、私すごいこのメール聞きながら大きくうなずいてたんですけど、
うん、
なんですか、こう壁にバンバンって当たる、なんかあの感じがもう私映画館でわーってなるぐらいの迫力だったなって思って、
うん、
すごい重たいシーンだったなって思いました。
音いいよね。
いや、音良かったですね。
うん、何が違うんだろうなっていう、
なんか音の振動なのか知らないですけど、なんか、
うん、
響きますよね、結構低い感じで、
っていう、
なんか銃の種類によって音とかだいぶ最近の映画はかなりそういうとこ気を使うの多くなってきましたね。
なるほどね。
話に聞くと、だから持ってる銃でキャラクターが違うみたいなのが分かる
んだよね。
テイラー・キッチはやっぱりそういう点だけでも先輩というか、なんかそういう熟練さがあるみたいな、軍隊の中でもみたいなね。
なんかこう、強盗として序盤に出てきたじゃないですか。でも、まあ麻薬を盗むために。でもそのテイラー・キッチのあの動きを見るだけで、なんか見慣れてるこっちからしたら、あ、こいつ絶対軍人やって思う動きしてるっていうか、
元軍人だみたいな、
ね、確か、うん、
あの銃の持ち方とか
元軍人
とか、あのなんか腰巾着の組織の車貸したやつとかは、そう、護身用の銃だから別に殺すつもりで構えてねえだろうみたいな、お前何やってんだよっていう中盤で使われてた あれとかも、別にゴルツキが持ってるような銃でしょみたいな、35口径
から。そうなんですよね。なんかよくできてなかったかって言われたら、よくできてたんですよね。
そうね、
なんかディティールの部分とかもすごくしっかりしてるのをすごく感じるんで、自分がいまいちね、おーってなってないのが不思議なぐらいのこれ俺どう感じてんだろうな、この映画をっていうね、まだよく分かってないですね。なんかあっけない幕切れというか、これでもうやっぱ見れなくなっちゃうんだっていう気持ちが多分強いのか、
あ、チャドウィック・ボズマンに対して、
多分なんか今の作品として完結したものを見たって気がしないんだよね。今後も何か活躍する人でしょ、
うん、
みたいな。
だからやっぱり続編作れそうな雰囲気持ってる。
そう
悲しい。
でも言ったけどね。
そうなんだよね。ちょっと受け止めきれないっていうのが正直なところかな。誰でもそれが最後になると思って。
そうね。
ならないですから。
ね、やらないよね。まあわかんない。あの、チャドウィック・ボーズマンの場合は、いろいろ毎回思いつつ、金作とかはやってたかもしれないけどね。
そうか。
やっぱり、マレーニーとかは結構、思いながらやったんじゃないかはすごく出てたなって、
よくない汗が顔から出てるなっていう感じもね、あったしね。でもやっぱこう J.K. シモンズとかが打たれて痛そうにしてて、こうスッと壁越しにチャドウィック・ボーズマンが普通の顔して立ってるとかを見ても、うーん、辛いのはこっちだろうみたいな、なんだろうみたいな、なんかそういう目でどうしても
ねっていうね。
そうですね。そういう意味でも2019年にこの映画を見た人たちは、チャドウィック・ボーズマンの明らかに痩せた姿に対してどう思ってたのかなっていうのが知りたい、気になる。亡くなったのは2020年入ってからですよね、そうだから2019年の時点ではまあ一般的な人たちは何も知らずに、ブラックパンサーの人だみたいな感じでこう言っているわけで、
ね、役作りのためにちょっと
多分とかそう思うんでしょうね、うん、でももう私たちにはその視点は全くないから、なんか全然違うんだろうなって、
それは違うでしょうね。
それとあとはまあ社会問題的な意味でも、そのまあ一連の 何ですか、警察官の白人の警察官の人に黒人の人が殺されちゃってデモが起きてっていう出来事も2020年の出来事なので、それもきっと2019年の時点ではまあもちろんその問題自体はずっとあったと思いますけど、ここまでこう大きくなるっていうことがまだ起きる前の話だから、なんかそのあたりの見方も全然違うんだろうなっていうのがすごく如実に出てくる映画だなっていうのを感じました。すごいタイミングの映画だなっていう感じですかね。
この2年で確かに相当違うね。
そうそうそう、なんかこう J.K. シモンズ的にはこう警察官、俺たち警察官はニューヨークをちゃんと守って、うん、必死になって守っているのに報われないみたいな、こうそういう言い方をしてて、でも今の観客の視点からするとなんかそれはそのままストンとは受け入れられないだろうなっていう感じもするなっていう気もしました。
ランドンさんもそう言ってましたもんね、
うん、
トリガーがニガーに聞こえるぞみたいなセリフありましたよね。
ああ、そんなセリフも、うん、
そうね、難しいですね、うん、まあなんか、うん、トゥインタワーブリッジのこの警察自体はそういう系の話とはまたちょっと違う意味でねあれはしてるけれどもね、うんうん、そういうことは想起はしちゃいますよね、うん
うん、
あでもなんかどっかのシーンの中で誰かを押さえつけてるときに、あブッシュの持ってる車の名義人のうちにこう行って、
うん、
で男女がこう寝てるところを突入したんですけど、はい、そこで男性の方をこう押さえつけてて、うん、やめろ殺すなみたいなシーンはあーって思ったけど、あでもこれ2019年の映画だみたいな感じでちょっとわってなったけど、うん、まあ、あれは違いましたね。別にそれを 再現というか特に言及してるつもりはないですね、時期的に、
うんうん、まあ、全然
いやでも時期的にというかもともとそういうのはあるので、
そうそう、フルートベール駅とかはさ、
そうそうそう、なんだっけあれ突発的に始まったねあれじゃないのでね、ずっとやられているっていうことなので、うん、あれはだからもうある程度みんなが共有するような現実っても言えるよね、
うん、
いやそういうシーンも今見るのとなんかまた違う感覚だろうなっていうの、
そうそう
結構随所にあったなって、
まあ、うん、だからその辺はひょっとしたら日本人が見るとみたいなのあるかもしれないですよね、
まあ、
アメリカとかで住んでると結構リアルなというね感じはするので、もともとから、まあ、昔からね、
はい、うん、まあだしその警察側の言い分ももうスッと落ちないっていうのも、
うんうんうん、
結構状況的にはね、テイラー・キッチュたちとも同じで、
うん、
彼だって僕は軍人として、はいはいはい、これはもう何回もドイラジも出てくるけど、
うんうん、
軍人として人を殺してきた人に対して何のケアもないわけですよね、
うん、
で、
うんうん、
今結果的に、まあ、国家に従事してるお仕事をしてる人たちも別に報われてないと、だからこれ被害者同士なんですよね、
う
ん、
そうだから実は、うん、裏表でもなく表と表みたいな、
そうそう、だからやり合う相手が違うんですよね本来は、
うん
うん
うん、
本当に弱者とかっこちょっと体制寄りの弱者っていう人たちの、うん、そこで争うべきじゃないのにっていうのを見せられてる感じがしてすごい辛いっていう感じがしますよね、
うん、
改善すべき問題とか全然違うところにあるのに、
そうそう、ね、
要はここのやり取りだけでやってもそれ個人のね感情とかで、ね、まあ、また復讐だとかそういう風になっていくだけでさ、
うん、
解決しないじゃん。 J.K. シモンズも J.K. シモンズのなんか正義があったわけでしょ、全部押収するとかできないわけですよね、薬とかある限りは、うん、まあ、一部を自分たちが管理するような状況、誰か苦しむ人が増えてるとかじゃないでしょみたいなことなんだろうと思うけどね。それも巡り巡ってチャドウィック・ボーズマンのお父さんみたいに殺される人もいるわけだし、
うん、
その連鎖終わってないじゃん、これ何を解決するための警察なのみたいなところが結構、まあ、信念としてねチャドウィック・ボーズマンの役にはあったと思うんですけど、それをまあひっくるめてみてね、なんか不満みたいのはまだまだ出てくるよね、多分作品でも何度も見ることになると思うけど、
うん、
それに対してもういい加減にちょっとどうにかしてよっていう、なんかエンタメで消費していくのも俺は限界来るよっていう気がすごくしてます、
うん、
もうエンタメとしてもなんかこうまだ出口が見えてないというか、
うん
う
ん
う
ん、
だから今回の作品まさに何も出口ができてないんですよね、
うん、
最終的にもね、ある意味で
封鎖されてるんだ、
うん、なるほど、
確かに、
そうね、汚職人たちはまあしょっぴけたとは思いますけどもね、
だその辺もあるだろうね、この作品自体がちょっとこうすごく良かったとか、なんか例えば派手とかじゃなくてもいいもの良かったとかっていう感じのテンションにならないのはやっぱり そう、何も解決も何もなっていないっていうもので終わってるからっていうのもあるかもしれないね、やっぱね、
うんうん、
このこれはね、うん、
そう、はい、いわゆる語る施設がないっていう、
はい、うん
うん
うん、
現実がそうだから、まあ、そう作れないっていうところがきっと大きいんだろうけど、
うん、
そうなんですよ。それをマーベルはさ、次の作品がある、次の作品があるって思いながら見れるからやり過ごせるんですよ、
うん、
多分、
うんうんうん、
みんなソルジャーみたいな作品やられても、
うんうん、
その後どうにかなるんでしょうとかね、インフィニティウォーとかでワッとやられてもその後なんとかなるんでしょうみたいな、
うん、
それ待ちみたいなとこもあるよね、
うん、
それがないっていうところは受け止めるの大変っていうね、うん、気持ちになりますね。
そんな映画でしたが、やはりテイラーキッチュということで、私は今とてもバトルシップを見たい気持ちになっています。
おお、ここに来て、おお、
はい、そんな感じなんですが、
うん、
ね、サハルさんやエリア52さんも言及してくれて、私はとても嬉しい気持ちで、ディーラーキッチュがあの役なのには驚きというかもったいなさを感じたということで、でもまあ私は今回は逆になって見守る側になってるっていうのが、なんかまあ個人的にはその2つが2つに連続性を勝手に感じて、感慨深い気持ちで見ておりました。今後もテイラーキッチの作品を楽しみにしていきたいと思っています。
うん、いや、次は何盗むのってことだよね、もうね、
地球ブリトーから
麻薬になったんです
か、
うん、
だいぶ
もっと大きなものを、
あのアメリカンアサシンっていう映画にも、
はいはい、
悪役っぽい感じで出てきて、それもなかなかかっこよかったので、ぜひご覧ください。
はい、絶対悪役の方がいいと思うんだよね、
うん、いろいろ抱えてる悪役ですね、
うん、
単純な感じじゃない
のがいいですね。アメリカンアサシンを見るとさ、ディラン・オブライエンがさ、
うん、
テイラー・キッチュみたいになっていく未来しか感じないんだけど、
あ、確かになんか、うん、同じちょっと雰囲気似てるかもって思った記憶が、うん、そういえば、
あ、まあそうね、
なんか仕事的にも
まあだから、
そういうことね、
そういうことだよね。だからこの辺を、これこれこういうこともこう厳しい現実があると。
いや、おばあちゃんが言って
くれども、はい、うん、
残酷な現実を受け止めていくのよって。
頑張ろう、みんなで
頑張
っていこう。ということで、21ブリッジでした。ありがとうございました。さあ、ということで次回は急げ映画館やっていくんですけれども、ルーレット。
バトルシップですね。
回していきますよ。
あれ。
さあ、話題作はなんといっても名探偵コナン。黄色の弾丸ですね。
おお、
はい、
これも、まあそれはね、
話題ですね。
間違いなく話題です。もう鬼滅級にかかってるよということです。
うんうん、
さあ、そしてこたつがですね、別に友達とかじゃない、邦画です、
はい。あ、そういうタイトルの。
うん、そうです。
本心じゃなかった。
はい、です。おまけさん。
おまけはか、まあこういろいろ見たんですけども、これだっていう今回はあまりなかったんですけども、まあそしたらちょっと。コナンが来るならみたいな思いまして、うん、映画クレヨンしんちゃんの新作、これなんていうんだ、謎めき花の天かす学園っていう、なんかね、コナンに、寄せてるっていうか対抗するのか学園ミステリーらしいという。
確かに
本当かな、
なるほど。
はい、
はい、畑さん。
はい、私は大好きなジェシカ・チャステインになら打たれてもいいなという気分でエヴァでお願いします。
はい、タンタン。
はい、私もなんかハンターキラーに出てたコモンも出演してるらしいというのを今知りました。エヴァにエヴァを入れます。
はい、コモンはそういうなんか俳優になってきてるんですね、うん、
なんかね
俳優業としては
、うん、
そしてチャムレイがグランパウォーズおじいちゃんと僕の宣戦布告です。
デニーロの高校や映画、
うんうん、
はい、ザクリサナダさん。
はい、僕も久々にスクリーンでデニーロを見たいなと思ってます。グランパウォーズ、おじいちゃんと僕の宣戦布告で。
はい、そして鳥さん。
はい、生まれて初めて映画館で見た映画がクレヨンしんちゃんでした。なので映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園お願いします。
おお、思い出強そうな人だ。
いや、ライトですまだ。
さあ、そしてガールさん。
はい、今までのやつはあんま好きじゃなかったんですけど、まあ、もう一回見てみようかなっていうことで、ルノーニケンシン最終章ザ・ファイナルでお願いします。
お、 楽しみですね。ということで、さあ何が出るんでしょう。振ってください。お願いします。
はい。三。
三。映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園。
やったー。
うん、おーおー思い出の映画を
思い出が。
思い出ありますねこれね。
さあ、嬉しいですね。
はい、ありがたい。ということで次回ぜひね、しんちゃん映画見た人感想ください、お願いします。ということでじゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなく開催です。4月の24日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは受付中ですので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。アカデミー賞受賞式の直前ということなので、まあ、予想などで盛り上がりましょう。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは第93回アカデミー賞新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、スターマン愛宇宙遥かにを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り4月30日です。次週が、新メンバー2人のですね、マイベストを発表してもらおうという、マイベスト5紹介、そして必見配信オリジナルではサンダーホース正義のスーパーヒロインズやってきますということで、それでは皆様今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
かたと、
ざっくりと、
ふりと、
たんたんでした。
またねー。
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 またねー。